栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。
今週は独協医科大学病院脳神経内科藤田博明先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
独協医科大学病院脳神経内科の藤田です。よろしくお願いします。
今週はパーキンソン病についてのお話です。パーキンソン病と言いますと、著名な方ですとマイケル・J・フォックス、バック・トゥ・ザ・フューチャーの、ね、俳優さんですけれども有名なんじゃないかなと思いますけれども、改めてこの病気どんな病気なんでしょうか。
はい、パーキンソン病は今から約200年前にロンドンの医師であるジェームス・パーキンソンが初めて報告した神経変性疾患です。動きが遅い、手足の震え、診察上の筋肉のこわばりなどの症状が見られます。日本では15万人以上の患者さんがいるとされており、神経変性疾患としてはアルツハイマー病に次いで2番目に多い疾患です。患者数は年齢とともに増加し、60歳以上では100人あたりに1人の患者さんがいるとされ、決して珍しい疾患ではありません。世界的にも患者さんの数が増加傾向にある疾患です。
高齢になると増えてくるということなんですが、マイケル・J・フォックスはだいぶ若い時に発症したようなイメージだったんですが、若い方でもかかる疾患なんですか？
そうですね、基本的には50歳を超えて患者さんの数が増えてくると、そういう特徴がございますけれども、若くして発症される方もいらっしゃいます。
何が原因で起こるんでしょうか？
はい、脳内のドパミンという神経伝達物質が減少することで主な症状が出現することが分かっています。なぜドパミンが減少するかについては解明されていませんが、現在では神経細胞の中にアルファシヌクレインというタンパク質がたまることでドパミン神経細胞が減少すると考えられています。
どんな症状が出るんですか？
パーキンソン病の症状は大きく分けて運動症状と非運動症状に分けられます。運動症状としては動きが遅い、手足の震え、診察上の筋肉のこわばりのほか、所持の際に字が小さくなる、声が小さくなる、表情が乏しい、歩行時に足が前に出にくい、体のバランスを取りにくいなどの症状が現れます。非運動症状として便秘や頻尿、立ちくらみなどの自律神経症状、夜間頻回に目が覚めるなどの睡眠障害や日中の眠気、気分が落ち込む、やる気が出ないなどの精神症状、注意力の低下や物忘れなどの認知機能障害、匂いがわからない、体が痛いなどの感覚症状などが現れます。
中にはね、その年を重ねてきたり疲れたりすると出てきそうな症状だったりするんですが、明らかにこれはパーキンソン病だとご自身や周りの方も気づくんでしょうか？
はい、年齢が上がるほどに発症率が増えてくる病気ですので、正常な年を重ねることによって出てくる症状とちょっと区別がつきにくいこともあります。で、手が震えるですとか、あとはこう細かいボタンを例えば止めるとか、そういった動作ができないですとか、あとは歩行姿勢の変化っていうのをご家族の方に指摘される方もいらっしゃいます。
歩行姿勢の変化というのはどんな感じなんでしょうか？
パーキンソン病ではこう前かがみで一歩一歩が小刻みな歩行となるという特徴がありまして、やはりこう同世代のご友人なんかと比較しても歩行速度が遅くなる傾向があります。
そういったところから気づかれたりするんですね。
そうですね、例えば旅行に出かけた際に、ご友人の方に、ちょっと歩き方が変だよとか、あるいはこうご友人の歩くペースについていけないとか、そういうことで病院を受診される方もいらっしゃいます。
ご自身ではちょっと気づかないこともあるんでしょうかね？
そうですね、歩き方ですとかそういった日常生活における変化についてはご本人よりもむしろご家族の方ですとかご友人の方のご指摘で受診されるというケースも多いかと思います。
なるほど、治療はどのようにして行うんでしょうか？
現在のところ根本的に疾患の進行を止める治療はありませんが、症状を和らげる治療法があります。治療の基本は薬物療法で、 脳内のドパミンが低下しているため、少なくなったドパミンを補う治療を行います。症状を改善するさまざまな作用の飲み薬や貼り薬があり、患者さんごとにこれらを適切に組み合わせて治療を行います。薬の効き目が短くなったり、薬が効きすぎてしまったりなど、薬のみで症状を落ち着かせるのが難しい場合には、手術療法を行うこともあります。
なるほど。でも本当にこの病気に関してはオーダーメイドなんですね。
そうですね。患者さんによって様々な運動症状、また非運動症状が出ます。そしてある患者さんにはよく効くけれども、他の患者さんには効きにくい薬とか、そういったこともございますので、患者さんごとの症状を聞いて、それで適切な薬を組み合わせて用いると、そういった治療を行います。
この病気は命に関わる病気なんでしょうか？
パーキンソン病それ自体で、命に関わることはないと言われています。ただパーキンソン病の患者さんは、例えば飲み込みが悪くなってきて、誤嚥してしまって肺炎になったりとか、あるいはバランスが悪くなって転んでしまって骨折してしまって、それで寝たきりになってしまう、そういった肺炎ですとか、骨折、あるいはどっかぶつけてしまって、脳出血ですとか、そういった別の原因によって亡くなられるということはありえます。
なるほど。そういったことが日常で気をつけることになってくるんでしょうか？
そうですね。日常生活においては、最も大事なのが運動になります。一般的には1日7000歩を目標に、散歩あるいはストレッチなどをしてもらうようにお願いしています。ただバランスを取るのが難しい患者さんについては、特に転倒には十分に注意が必要です。
なるほど。健常者でも1日7000歩歩くのってなかなか大変なので、病気を抱えている方にとってはちょっとハードル高いかもしれませんけれども、周りのサポートも必要ですね。
そうですね。歩いて体力を維持するのが何より大切ですので、ご本人様あるいはご家族の方と一緒にぜひ散歩をするような習慣をつけていただくと非常に良いかと思います。
はい、今週は獨協医科大学病院脳神経内科藤田博明先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。